人へ行こうと誉れと力勢いが常しえにありますように。そして主の恵みと慈しみとがこのところに満ち溢れますように。何よりも神の臨在と栄光がこのところに豊かに表されますように。今私たちは主を慕い求め、主の恵みを喜び、いよいよ賛美の池に身を立たされて御座の近くへ進み出ようとしております。神様どうぞ、そんな私たちをさらなる清さの中へ、霊の高みへと導いてくださいますように。そして主の宮が大いに褒めたたえられますように。なお私たちは主を慕い求めて賛美を礼拝を捧げてまいります。どうぞ主が喜んでお受け取りくださいますように。我らの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
Yeah. 第二コリントの3章1節から11節、とりあえず1節だけお読みします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。推薦状がどうかしたんでしょうか。そんなものはいらないって言いたいわけですよね、パウロはね。推薦状なんてなくったって実力で大学に入ってやる、そんな話でしたっけ。ここなんでそんな話になってしまってるんでしょうか。急に話題がコロッと変わってしまったような気がするんじゃないかなって思いますが、しかし決してそんなことはありません。この3章1節、それはですね、2章の17節を受けての話です。2章17節に限らずですが、パウロは何を言っているか、とりあえず2章の17節によるならば、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのですって言っているわけなんですけども、これもしかしたら聞く人によっては、聞きようによっては、パウロのやつめ自慢しやがってって思われるかもしれないね。他の人たちは神の言葉に混ぜ物をしているけれども、私たちはそんなことはしない。私たちは、真実に真心から神によって神の御前でキリストにあって語っているんだって自慢しているってね、思われるかもしれない。自分を推薦しているんだパウロはってね。他の人たちはダメだけど私は大丈夫ってね、自分を推薦していると思われるかもしれない。だから決してですね、自己正当化してるんじゃないんだということを言いたいわけなんですよ。この3章1節は、私たちは自分を推薦しているのではありませんってね、推薦状なんていらないって。だからちゃんと話はつながっております。急に何の話ということではないです。でその中でパウロはですね、ある人々とは自分は違うんだというわけです。つまりある人々っていうのはどんな人かっていうと、それは先ほどから話してます通り、推薦状を必要としてそれに頼ってた人々、すなわちそれこそがですね、神の言葉に混ぜ物をして売る人々であったわけなんですよ。だからパウロはここで明らかにそのような人々を批判しているんですね。そのような人々、すなわち偽教師、偽使徒、偽指導者、そういう人々、それが先ほどから話しております通り、神の言葉に混ぜ物をして売る人々、それは前回話しましたように、詐欺まがいの行商人がやっていること、真実な福音を伝えてないって、かっこいいことを言ってばかりで中身は空っぽって、そんな人たちが推薦状を欲しがるんです。なぜか、推薦状があったら偉大な伝道者として扱ってもらえるからですよ。他の教会からね、この先生は素晴らしい先生ですよ、お宅の教会にも招いたらどうですかって推薦状出たらね、おお、そんな立派な先生がいるんか、ぜひ来てくれくださいってね、おお、来てくださった大先生ありがとうってね、扱ってもらえるからですよ。そして教会もそんな推薦状のある人々を持ち上げて、さらによその教会へと推薦していく。そういうことがなされていた。それに対してパウロはそんなのまやかしだと批判しているわけなんです。伝道者の書の中に書いてある通り、昔あったことは今もあること、日の下には新しいことは何一つもないと。 そう言われている通り、パウロの時代にあったことは今もあること。ちょっと形が変わっただけ、見栄えが変わっただけで本質は一緒。それは異端もそうですよね。異端の教えなんてのは昔からあるわけで、その本質は変わらず、表面だけが変化して今も行われているということに過ぎないわけです。歴史は繰り返すとも言います。ですから、そういう意味でも私たちはこのところからですね、学び取ることが必要なんですよ。何をですか？何を学び取ればいいんでしょうか？それはですね、推薦状に頼るな、そんなものを信用するなということです。パウロはそう言いたいんですよ、ここでね。よろしいですか？パウロがそう言いたいんです。そしてその時代に昔あったことは今も変わらずにあることなんです。だから学ばなければいけないんです。推薦状、そんなものを頼るな、信用するな。あるいは教会員の人数が多いかどうかとかね。それは多かったらもてはやされますけどね。あの先生の教会には2000人が集ってるんだって、うわすごいってね、もてはやされるけども、でもそんなものを信用するなということなんです。それがこの箇所から学び取るべき聖書のメッセージであることをですね、まず掴んでいただきたいと思います。けどもしも推薦状やっぱりないとねって、どこの馬の骨かわからん人じゃやっぱりそれも信用できないから、推薦状あってもいいんじゃないのっていう考えもあるでしょう。ならばどんな推薦状がいいか、それが2節。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。何を言ってるか、それはですね、コリント教会の存在そのものがパウロの正しさを証明している推薦状だってことなんです。つまりパウロは本当にですね、この2章の17節で言ってる通り、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはしてないってね。誠実に真心から神によって、神の御前でキリストに会って語ってるって、それがパウロだって。だからコリント教会誕生してるんでしょって。コリント教会の存在そのものがパウロが真実な伝道者だということの証明、推薦状であるのだと言っているわけですよ。例えばですよ、もしもこの私がですよ、今ここで喋ってるこの私がですね、なあまあパウロはね、そうですよ、でもね、私もね、負けてませんよって、私だってね、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはしてません、真心から神によって、神の御前でキリストに会って語っている、それが私でありますって言ったらどうします？そうだそうだってね、その通りだってね、誰が証明してくれるんでしょうか？誰が推薦してくれるんでしょうか？鳥栖にはそんな人がいるのかってね。じゃあよし、次の来年に計画している1万人集会の説教者として招きたい、どうぞお願いしますって誰が言いに来ますかって。来ないでしょ。だからさっきも言った通り、大きな教会の有名な牧師がみんなそういう、集会には招かれるわけですよ。そして あの先生なら聞きに行こうってみんな集まるわけですよ。そんなもんですよね。だから私に推薦状を書いてくれる人などいないのかもしれない。けれどもこの教会に集う皆さんが私の推薦状だって、そういうことをパウロは言ってるわけなんですよ。そういうことをね、コリント教会の存在そのものがパウロに対する推薦状だって。だってそうじゃないですか。もしも私がですよ、どんな願いでも叶うとかね、 祈れば何でも答えられるとか、一方的に許しなさいとか、そんなインチキな福音を語ってたらどうします？皆さんもう嫌になってもう教会に来なくなるんじゃないかなって思うんですよ。そうじゃないってね、そんなインチキな福音を語らずに御言葉をきちんと語っている、だからこそ皆さんはここに集っていらっしゃるんじゃないでしょうか、ないでしょうか。返事がないと、あ、違うのかなって。家から一番近いからとか、ですからこの3節見てください。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからですと。要するに何言ってるかって言ったら、あなた方が、つまり教会の信者さんたちがですね、旧約の律法によって生きているのではなくって、新約の恵み、すなわち心に刻まれた御言葉によって生きているという事実、それが働きの御キリストの手紙だと。それを読めるっていうことは、それからキリストの素晴らしさを、ね、知ることができるってことですね。そんな本物の信仰者だっていうこと、そういう信仰者を生み出し育てたということ、それがその伝道者が本物であるということの証拠だというわけなんですよ。とはいえ、コリント教会には問題がありました。こんな問題だらけの教会を作り上げた伝道者が本物ですか？いや、それは違うんです。問題があるのは避けられない。だって集っているのは人間ですからね、不完全な罪人が集まってるんですから、それはしょうがない。教会の中に問題があるからといって、パウロの使徒としての資質が否定されるわけではない、能力が否定されるわけではないんですよ。むしろコリント教会というのは明らかにパウロの働きの身であるということは明らか。そしてパウロは4節で確信があるというわけですね。4節、私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っていますと。なぜなら、5節、6節、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。この辺がですね、分かりにくいところで、さっと読んだだけでは何のことやらさっぱり分からんという感じのするところですね。もっとこの砕いて語れないものか、砕いて書いてくれないものかと、常々思うわけでありますが、何が言ってるかといったらですよ、資格というものは神様から与えられたんだというわけです。どんな資格でもですか？いや違いますよ。何の資格について神様から与えられたと言っているかといったら、それは新しい契約に使えるものとなる資格、そのことについて神から与えられているって言ってるんですね。新しい契約に使えるものとなるっていうのはどういうことかって言ったら、要はですね、福音の宣教者とされる資格だということなんですよ。新しい契約というのは、文字に使える契約ではないからですね。文字に使える、それは律法です。文字、律法に使えるのではなく御霊に使える働き、それが新しい契約に使えるということ。で、その文字という律法のことですけども、文字、律法はですね、殺すんだと書いてあるでしょ、6節の終わりにね。文字は殺しって、警部、殺人事件です、何って、コナンついてこいっていうような事件が起きた時にですよ、凶器は何だって、ピストルかナイフか、いえ文字ですって、 文字は殺す、文字でどうやって殺すんかなって思うわけじゃないですか、ね、文字は殺すっていうのは立法のことを言ってるから理解できるのは立法のことだっていうことですよ。立法は人を殺すって、なんでかって立法を守れる人はいないからですよ。みんな違反者だからみんな滅びるって、立法文字は殺す、そんな働き。しかし御霊は何ですか、御霊は生かす働きだというわけですね。御霊は生かす、御霊によってイエスは主と告白するように導かれ、そしてキリストを信じて罪人である者が生かされる、それが御霊の働き。その働きがどれほど栄光あるものか、どれほど栄光があるのか、7節8節を見てください。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。よろしいでしょうか。これがですね、この話の筋、文脈ですよ。流れが見えてきましたでしょうか。2章17節からの流れです。それを繰り返しますが、パウロはですね、いかさまな福音は語っていないというわけです。でそれはコリント教会の存在がその証明だというわけです。でそんな真実な信仰者を生み出す、育てる働き、その、新しい契約に使える働きは、それの資格は神様から与えられているんだと、ね、その働きというのは御霊に使える働きなのであって、それは福音の宣教者となる資格を得ているのであって、その働きによってキリストに導いて罪人を生かす働きなんだと。これは人を本当に生かす働きなんだと。よろしいですか。いろんな働きがあるわけですよ。この世の利得、あるいはご利益、そういうものを求めさせる働きもあるんですね。よくないことですけどね。よくないんですよ。だけどありますよね。つまり何度でも言いますが、祈れば何でも叶う、さあ祈りなさい、信じれば何でもできる、さあ信じなさい、さあ信仰を持って水の上を歩きなさいってね、そういう働きあるわけですよね。だけどそんな働きは本当に人を生かす働きではない。パウロの与えられた資格、新しい契約、御霊に使える働きとなる資格、その働き、すなわちそれは永遠の命へと導く働きだから、それがどれほど栄光あるものかと。それがですね、2章の17節から、どこまで8節までの、3章8節までの文脈です。そんなことを言ってたんです。ここはそういうふうに読んだだけで理解できるかって言ったら、なかなか難しい問題でありましてね。推薦状やっぱりいるのかなと。進学校入るにはやっぱり牧師の推薦状が必要らしいしなと。推薦状かとかね。文字は殺すのか。文字に殺された人ってどこをやられたんだろうねって。頸動脈を切られたとか。いや実はそんな話じゃなかった。 パウロが神様から与えられた資格、新しい契約に使えるものとなる資格、その働きは人を生かす働き、本当に人を生かす働き、キリストへ導いて永遠の命を与える、そのための働き、どれほど栄光ある働きか。私たちは皆さん、今私たちもその働きに携わっているんだということなんです。9節、罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。今私言いましたよね、皆さんもこの働き、パウロと同じ働きに、携わっているんだと。いやー、そんなことを言われても、先生、私は伝道者として召されているわけではありませんけど、とおっしゃるかもしれません。たとえそうでもですよ、皆さん、私たちはパウロと同じく新しい契約に使える、その働きへと、御霊、生かす御霊の働きへと招かれている、携わっているんですよ。少なくとも皆さんは自分自身が純粋な信仰を守るために偽りから離れるように努めなければならないんですから。お分かりになりますか、皆さん。誰かをね、キリストに導く働き、御霊の働き、新しい契約に使える働き、いや、それは伝道者とか牧師の仕事でしょう、うん、そうかもしれないけども、しかし少なくともクリスチャン一人一人は自分自身を純粋な信仰へと導かなければならない務めがあるわけですよ。そのために偽りから離れるように努めなければいけないわけですよ。その働き、それは義とする務めなんです。義とする務めだと、この9節で言われているように、罪に定める務めに栄光があるのなら、これモーセのことを言ってるんですよ。律法を司ったモーセですよ。そのモーセにもその働きのゆえに栄光があったとするならば、義とする務め、人を殺す違反者と定めて裁く務めじゃない、御霊によって生かす義とする務め、すなわち私たち福音を、ね、自分のものとして、その福音の純粋性を守るための務め、それにはなおさら栄光があふれるのです。さらに言えば、キリストの証人となっていくならば、それこそまさしく義とする務めであるわけですけどね。それはどれほど栄光のあるものなのでしょう。10節11節見てください。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべき者にも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるはずです。もし消え去る者にも、それは律法のことです。律法の働き、モーセ、ね、そこにも栄光があったのなら、永続するものにはどんなものですか？いつまでも続くものにはってことですよね。いつまでも続くもの、それは信仰と希望と愛だと聖書は教えていますね。そうです、信仰と希望と愛、いつまでも残るもの、永続するもの、そのための働きにはなおさら栄光があるはずです。私たちは兄弟姉妹、皆さん、あなたもその務めに招かれているわけです。永続するもの、信仰と希望と愛、そのための働き、なおさら栄光がある働き。 少なくともですよ、少なくとも自分自身を御霊によって真理へと導かれるように努めていく、その働きがあるわけです。よろしいでしょうか。御霊によって自らを真理へと導いていく務めが一人一人にあるんですよ。自分自身を導いていかなきゃいけない務めがあるんです。永続するものへと、信仰と希望と愛へと、偽りから離れるように努めていく、その栄光ある務めを喜ぼうではないでしょうか。そしてその栄光をですね、目の前にぶら下げた人参のようにしてしまわないようにしなければいけないですね。いつまで経ってもいつまで走ってもそれを手に入れることができない。お馬さんの前に人参ぶら下げたらお馬さんいつまでも走るわけでしょ。でも決して食べられない。そういうふうになってはいけない。私たちはその栄光を受け取るためにますます御霊と御言葉を喜び慕い求めていきましょう。お祈りしたいと思います。